門郷と
ユノッチの
リスタン3。2月入りました。2月6日土曜日、21時となりました。
はい、皆さんこんばんは。
皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい。
はい。今日はね、早々にゲスト、来てますんで、そうですね、ゲストご紹介しましょう。
はい。
はい、プラン B の最終兵器、ガンテスさん、どうぞ。
はい、盛大に迎えられたんですけど、ちょっとこっぱずかしいところがありますね。お聞きの皆様、はじめまして、ガンテスと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ラジオ成田初登場だからね、配信ではね、普通にいつもいたんだけど、
はい、
そうなんだよね。
ね、僕らも、もう月々にね、何回も仕事一緒にしてるんで、
うん、
全然新鮮でもなんでもないんですけどね。
新鮮だよ。
失礼だな。いや、僕らよう知ってますからね。よう知ってますから、あんま新鮮味ないんやけどね。ラジオ成田初めて。
ラジオ成田初めてですしね、こういうことも初めて、まあね、ネットラジオ以外は初めてなんで、ちょっと緊張はしておりますが。本当ですか。
すごいよ、すごいよ。公共の電波に声が乗るのよ。うん、
大丈夫なのかなって、ちょっと、捕まるんじゃないかと、ちょっと心配してるんですけど。
大丈夫だよ。でも、ガンテさんあれだよね。ラジオ成田の、
はい、
建物行ったことないんだよね。
ないですね。
すごいんだよ、成田の駅前にある、60階建てのビルの最上階にあるんだけど。
嘘つき。
なんでよ。もうすごいよ、ラジオ成田。
どこの石油王だって感
じ。いやいやいや、すごいところにあるんですよ。もうね、ピッカピカよ。
大丈夫、怒られない。
怒られる。
あんまり言い過ぎて怒られる多分。いや、もう設備がすごくてね。
うん、そう。いや、まあ、ね、ぜひね、今度一度行ってみたいところになりますね。ね、
は
い、
チャンスだったらぜひ。
ね、
はい、
ね、行きましょう。みんなで行きましょう。
はい。
ね、で、今日はね、ガンテスさんと3人で、猪木さんとガンテスさんと私の3人でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、とりあえずいつものやつ行きましょうね。加藤光と命のリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報、つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは listan@narita.fm です。
はい、ラジオ成田のホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージ項目から、コメントを送ることもできます。
はい、ツイッターはハッシュタグシャープラジオ成田、アルファベットでラジオ成田、あるいはシャープカタカナでラジナリ、もしくはリスタンでツイートできます。
はい、またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はーい。
うん。ですね、今日は本日のテーマは第三の男、ガンテスについて。
おー。
もうまんまですね。
そうですね。
うん。
ガンテスさんの今日はね、紹介ということで1時間。
はい、
1時間よ。厳密には58分28秒。
うん、細かいな。
そう58分ガンテスさんの特集ですからね。
曲の時間がありますからね。
まあまあね。そう、ガンテスさんってさ、
はいはい、
誰なの、ところで。
すげえ雑な。
何そのざっくりの
質問。いや
それ誰なのって、もう全部経歴から何から喋るってことですか。
そう
個人情報をダダ漏れっていうことでいいんですか。
いやいや、そう言える範囲でね。
言える範囲で。
言える範囲で。
いやー、 どうでしょうね、本当にもう何も言えないですね、そうなるとい
や
まあ本当にあの加藤浩次さんともう何年ですかね、出会ってから
結構出会ってから、
十何年経ってるのかな、多分おそらく
15年ぐらい、かな、うん、ですね、もう何気に長い付き合いですね、
長い付き合いですね本当に、
稲木さんも大概長い付き合いですけどね
でも私よりガンティスさんの方が出会ってるのは先なんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ねえ、あの頃はね、うん、まだ全然ね平和な時期でしたね、新型コロナウイルスもなかったしね
そうですね、
うん、新型コロナウイルスが出てくるちょっと前ぐらいですよね、だから
んうん、誰も信じてないような
でね、
いやでもまあ平和な時代だったのかな、やっぱり今考えると、
あの渋谷の道玄坂に、
はい、
車道にバイク止めてても怒られなかった時代ですよ、
うーん、
そうそうそう、全然だって俺あのさ三茶のさ、
うん、
スタジオ、某スタジオあったじゃん、
うん、
あこ俺バイクで行ってたもん、
へえ、
へえ、
そうそう、バイクで普通に通ってたもん、であのスタジオ前に普通に路駐してても怒られなかったもんって、
うん、程度は違うけど私もチャリで行ってましたけどね、
そうすげえ、はいはい、
でも三茶でしょ、近くない、
近い近い、
うんだよね、
うん、
そうそう、俺全然行ってた、でも俺 その時新宿に住んでたんだけど、
ああ、私共同に住んでたんで、
うんうん、
むしろ電車で行くより全然早かったチャリの方が、
はあ、ね、
三茶だとそうだよね、
うん、あのいちいち豪徳寺で乗り換えなくて済むから、
はいはい、
早かったっすね。
だからあの、ね、
うん、
中目黒のとこでさ、中目黒取らないや。
そうですね。
関係なかった中目黒。それ祐天寺って取りだった。そう
そう。いや、じゃあまあ自分のことというと、本当にあの、うん、まあ声優になろうと思って東京に出てきて、うんうん、で最初あの出てきた養成所で本当に加藤子さんと出会った。ってところですね、
まあ、養成所っていうかワークショップだよね、
あー、そうですね、
でそもそもどこから出てきたんですか、
兵庫県ですね、
あー北兵庫県、
西の人、
うん、悪の巣窟と言われてる兵庫県ね、
そうですね、
悪いとこやねん、あそこは、
まあ千葉らぎと近いとこって感じですかね
そうそうそう、ね、本当に、でガンテスさん兵庫県から、兵庫県から東京出てきて、
出てきて、でしばらく京都を住んでて、今ちょっと引っ越しはしたんですけども、
うんうん
うん、ちょこっとだけ仕事してで退してたというか泊まってたところに、あの加藤子さんにまあね北に拉致られたっていうところですかね、うん、
はいはいはい、
はい、
悪い人に見つかっちゃったね
本当だよね、
うん、
もう東京出てきてね、秋葉原が何？
秋葉原の喫茶店でもうね5時間ぐらい監禁されまして
あったね、そんなこと、
ツボ、ね、ツボを売りつけられたんでしょ、
そうそうそうそうそうそう、
知らん知らん、
うん、絶対これ持ってると幸せになるよってね、もう切々と解かれて
そんな合わない、やでもいないんだよね続けてる人ってね、
まあね、
そう、あの何でもそうなんだけど、若い頃って情熱を持って出てくるじゃないですか。
うん。
うん。
んでね、それこそ10代後半とか20代前半、まあ20代は演劇でも何でもこうやってる人が多いわけですよ。
うん。
でも40代、50代で演劇やってる人ってなかなかいないじゃない。
いや、いますよ。
うん。
あの、探せばね。うん。で、20代で演劇に打ち込んでる人と40代で演劇に打ち込んでる人どっちが多い？
まあそれはもうね、でも分かんないですよ、
40代でしょ、
うん、
そうそうそうってことなんですよね、
でも
やっぱ途中で必ず脱落していくんですよ、
うん、
それ脱落と言っていいのか方針転換と言っていいのか、
うん、
当たり前のことなんですけどね、
でもさ最近さ加藤さん年齢詐称した割には、うん、年齢がバレるようなトークをしますね。
まあ成人式にね、
うん、
今年はやっぱりあの新型コロナウイルスのことがあるんで、
はいはい、
うん、
行けなかったっていうのがやっぱり悔しいところではあるんですけど、
ダブル成人式でしょ。
いやいや、なんでやねん。
ちゃんちゃん
何を言うてるんですか。いやいやいや、そんなことないじゃないですか。1回目ですよ。初回の成人式ですよ。
キッコさんと一緒で永遠の二十歳とかじゃないんですよね。
いやいやいや、違います違います。娘に追い越されてるっていう、ね、うん、そうそうそうそうね。いや、そんなんじゃないんですよ。もうさすがにね、僕も振り袖着たかったね。
振り袖かい。そう、袴じゃないんかい。
そう、振り袖着たかったんですけど、
うん、
ねえ、ね、もうやっぱり新型コロナウイルスだったんで。
あとが続かないな。
いやいやいやいやいやいやいやいやね、こっちも一生懸命球投げてるんで、返してください。
ね、もう1時間渡しておいておきながら、結局1時間多分加藤光さんなんだろうなというふうに思
います。いやいや、そんなことない、そんなことないですよ。
ええ、
そうなんですよ。でも、岩鉄さんってさ、
はい、
まあ、猪木さんもそうだけど、
うん、
その芸名をさ、決めるときに、
うん、
結構揉めたんですよ、実は。
それ、あれの、はい、あれのことですか。
私、揉めたっけ。
揉めた。今、猪木さんはもう普通に猪木舞子さん、もともと猪木舞子さんでやってたからいいんだけど、
う
ん、
もうね、
でも、ひらがなにしようか、ひらがなにしようか、カタカナにしようか、
うん、
あとは、もう、ガラッと変えて、
うん、
指原リノにしようかどうしようか迷ってたじゃないですか。
なんかさ、候補に出してくれるのがさ、
うん、
そういう、ね、使えないやつばっかりだった
らね。
なんか下ネタ系の名前とかさ。
いやいやいやいや、まあね、うん、それもありましたね。ありましたけど、うん、もうすぐ卑猥な名前にしようぜっていうのもあったよね、確かね。
そう。
だけど、やっぱ指原リノにしたら、多分間違えて聞いてくれる人いるんじゃねえかみたいなさ。
いないわ。
なんでやねん。
いやいや、がっかりするわみんな。
いやいやいや、
うん、
で、ガンテさんの時はさ、
うん、
あれだったんですよ、ちょうどキム・ジョンナム暗殺の直後やったんですよ。金正男暗殺直後やったんですよ。で、金正男暗殺されたんで、
うん、
銀正男にしようぜって言って、
うん、
もうあとちょっとでもう結構本決まりだったよね、もうほとんど。
いや、
本決
まりというか、
なんでやねん。
多分、加藤さんの中でだけ。
うん、いやいやいやいやいや、もうほぼもう銀正男で決まりじゃねえみたいな感じだったんだよね。
うん。ね、5時間ぐらいまた拘束されて。
そうそうそう。ええで、銀正男。
ええでって。
そうそうそう。
このトーク、ラジオ成田版ではカットされること
を願います。なんでやねん。いや、ええやんか、銀正男いいじゃないですか。ね、指原さんもいいじゃないですか。
よくないよ。
いや。でも、指原里乃って漢字で書いてあったらさ、
うん、
結構大物っぽい感じがせえへん。
いや、結構
どこ、結構じゃないじゃん。
いいじゃないですか。ねえ。なんか聞いてくれそうな感じがせえへん。
ジャロに訴えられるレベル
で。でやね。いや、そんなことないですよ。指原里乃いいじゃないですか。
うん、音に出せばわかりますよ。
そう。
ラジオナイターの、そこの、キャスト欄に書いてたら、十中八九みんな騙されるじゃないですか。
ルビー振っとけばいいんですよ、ちっちゃく指原。
ね、その前に本人と事務所から連絡が入って潰されるから。
なんでやねん。いやいやいや、どうも指原ですみたいなさ。ええと思うねん。
全然良くないです。
そう、
うん、
だって指、猪木まゆ子よ、だって。猪木まゆ子、指原里乃よ、だって。
何のつながりもない。
いや。でも、どっちが、なんかネームバリューありそうな感じするやんね、する
これから逆転するかもしれない。大きな声に入る話。
いや。いける。ね。
岩鉄さんはなんで岩鉄だったの？
もう、なんていうか、適当？なんか覚えがあって、で、ロールプレイングとかで名前つけるじゃないですか。主人公の。いつも悩むんですよ。
はいはい。
で、たまに言うのは周りぐるーっと見回して本のタイトルだったりとか、
うん、
漫画見つけたらこのキャラクターでいいやとか、
うん、
で確かね、昔友人に冗談でそういう風に呼ばれてる人がいたんですよ、
うん、
岩鉄って、
うん、
あ、なんかいい響きだなと思って覚えてたんで、
うん、
あ、なんかいいなと思って、うん、
あ、じゃあゲームとかの名前で使ってたから。
そうですね、
そこからっていうことね。
だから最初 FF11、
うん、
確か岩鉄でやってたんですよ。
やってた、
うんうん、ね、リスタとかでも話しちゃうかもしれないけど、ここでは言ってないから。結局、うん、加藤光さんに誘われて11やりました、
う
加藤光さんいない時に、
うん、
みんな周り外人だったんで、
はいはいはい、
話通じないんで、
はいはい、
それで辞めちゃったんですよね。
はいはいはい。
一人でやっててもね、
はいはい、
つまんなかったんで、
はいはい、僕は一人でもずっとやってましたけどね。そうでも確かに岩鉄という名前でやってたよね。
うん、
そうそうそう。でもその岩鉄をまさか普通にさ、その芸名にしちゃうとは思ってなくて、
うん、
その銀正を蹴ってまで岩鉄にするのかと思って。
いやネーミングって難しいじゃないですか。私特に
結構衝撃だったよ、
うん、自己肯定感が低い方なんで、なんかこれかっこつけてんじゃねっていう風に思っちゃうんですよね、名前つけど、うんうん、ちょっとダサい名前の方がいいかなっていう風に思ったところですね、う
ん、銀正はやっぱちょっとかっこよすぎた、
うん、ベクトルが全く違うですね。
そうですね。
その勇気はないですね。かっこいい、まあまあまあね、かっこ悪い以前の問題だと思うんですけど、
まあ、でも注目されるよ銀正は、まあ、
されてもやっぱりいいイメージないっすよ。
まあまあどうだろうね。でも銀正を金正を銀正を、
うん、
銅正をプラチナ正を、
うん
うん、だからこう四天王みたいな感じでさ、こう ユニットを組んでみたいなことも将来的な展開としては考えていたんだけど、
あのさ、プラン B って、うん、あの声優事務所ですよね。
そうそうそうそう、
芸人事務所ではないですよね。
そうそうそうそう、ねえ、
そうそう、
金を銀に、ま、騙されたかな。
うん、
いやいやいやいや、そんなもんないっすよ。声質がね、もう銀じゃないですか。
意味がわからん。
いやいやいや、そういうことですよ。だからね、
それで言っていいんだったら、あの金を銀にしていいっていうんだったら銀玉なんですよね、本当にも坂田金時が坂田銀時ですからね、
はい、そこまで言ったらちょっと、そこまで言っちゃうとね、
うん、
僕も勇気がないですね、さすがに。
え、銀正夫がいけてそっち銀玉で勇気がないって、
勇気ないわ、
ベクトルが全然違うし。
いやいやいやいや、
価値観の相違というやつですかね。
わかんないですけどね、
うん、
いや大変っすわな。うん、で芸名がだから、そう、芸名で揉めたっていう話がありましてね、うん、でまあ岩鉄さんになったわけですよ。
うん、はっきり言いますけど揉めた記憶が一切ないです。
いやいやいや、いや、まあまあね、
うん、
うん、でも岩鉄という名前でね、
まして、
まあでもすごく本人に合ってるというか、
うん、
もう今となってはしっくりきているお名前だなと思っておりますが、
うんうん、ありがとうございます、まあまあね、
うん、
名前でここまでね、特に自分としては気にせずつけたけど、いじられるとは思わなかったですね。
あ、そう。本名を見てさ、
うん、
誰これって思っちゃったもんね、この間ね。
いやいや、ひど。
誰やこれ。ああ、岩鉄や。本名のイメージがあまりにもなさすぎて。
うん。
もうちょっとなんか本名から文字って作った名前かなと思ってた。
うん。
もう全然関係ないのよ。
全く関係ないですね。
そうそうそう、いいんだけどね、名前はね、
うん、
昔だからそのワークショップでちょっと一緒で、
うん、
ちょっとまあ親交があって、しばらく私たち付き合いなかったじゃないですか、
はいはい、
で久しぶりに会って、
はい、
まだ続けてんのっていう話になって、
はい、
で岩鉄さんまだ続けてたじゃん。
まあ少しやってた感じですね、うん
うん、でそのプラン B っていう事務所ができた時に、
うん、
やっぱ誰か強力なやつ誰かいないかなっつって探してたのよ、
うん、
で猪木さんがいて、もう猪木さんもずっと、もう猪木さんは絶対もうこれキープしなきゃいけない人っていう。そう、もう俺の中では、
ね、
そう、
確保されてたんでしょ。そうそう、
仲間にしたいやつリスト筆頭だったんですよ。そうそう、で他にも何人か一応声かけてたの、
うん、
でブラックロマンスフィルムズの桑原氏、
うん、
はい、
桑原のチュースキーさん、
はい、
も仲間にしたいやつリストの筆頭だったの実は、
はい、
うん、
でも彼はもう声かけた時には、
うん、
自分でブラックロマンスフィルムズ始めちゃってたんで、
うん、
プラン B に引っ張ってくることはできなかったんだけど、
うん、
で誰かいないかなっつって昔のつてとかコネとか結構たどってたのよ、
うん、
で声かけた人もいたんだけど何人か、でももう今プログラミングの会社に就職して、子供も二人いて幸せなんだみたいな感じの人とかさ、
うん、
もう足洗った人が結構いて、
うん、
そうで、なかなかいい人がいなくてさ、
うん
うん、で、ガンテさんの連絡先が偶然分かってさ、
うん
うん、で、連絡取れて、
うん、
で、まだ続けてるって言うからさ、やろうよ、やろうよ、つって。で、引っ張ったんだけど、
うん、
もうあれはもうまさにね、偶然でしたね。
偶然でしたね。
ねえ、
まあ、自分としてもなんか足洗うって感覚がなかったんですよね。もう多分こういうこと一生続けていくんだろうな、
うん、
うん、何とでもなるかなっていうところですよね。
まあそうだよね、
うん、
はい、今お聞きいただきましたのは、下川みくにさんの Tomorrow です。いやまあなんか曲選んでくれって言われていろいろ考えて、うんうん、やっぱラジオ成田ということを考えてあまり重々しいとか濃すぎるのもあれかなと思いつつも、うん、自分の好きな曲ということで、まあ、これ選んだ感じですね。
結局恋のダメって言いながら恋曲選んでるよね。
そうですね。で作品としては濃いんですけど歌としては本当に、ね、うん、いい曲ですし一般の方にも聴いていただけるような曲なんですけども、うんうん、
はいはい、
フルメタ知ってる人であれば本当に作品の世界にマッチした歌詞であったり、うん、下川さんの声が非常にマッチしてるんですよね、うんうん、私はそう感じてるんですけどね、うん、
このラジオをねやるときに、はい、Q シートっていう、まあ、台本みたいなものがあるんですよ、
はい、
で、ガンテさん実は今週だけじゃなくて来週と再来週も実は来てくれることになってるんですけど、
はい、
Q シートをさ書いてもらってんの、
うん、
何の曲かけるかとかって実はもう俺知ってんだけど、
うんうん、
でさあ岩鉄さんの選曲してるものとであと猪木さんの選曲してるものとこう記入してもらうんだけど、
うん、
Q シートだから3週分俺チェックしたの、
うん、
お前らガチじゃん。
何ですか。
いや俺問題が Q シート見てうわこいつらガチだと思って。
どういうところのガチと。
いやいやいやいやいやいや。
真のオタクですが何か。
うわーっていうさ。
でもこれでも結構薄味なとこ選んだんですけど、
ね。いやいやいやいや。ガチすぎやろ。もう。
でもこの曲選びが結構ね、その人のキャラが出るよね。うん、
出るよね。
うん、
もう下川みくにっていう単語を見た瞬間、うわ、ガチだと思ったもんって。もうガチじゃんと。
いやーだってねこれなんかもう千葉しげるさんの整備員の歌とか選ぶわけにいかないじゃないですか。いやいや知ってます、ま
あ、それでもいいんですけど知ってるけど来週もさ、
う
ん、来てもらうんですけど、
はい、
来週とか再来週とかの曲とかもさ、
うん、
見たけど、
うん、
あんたたちも本当好き放題やってるよね。
いやー
いやいやいやいいんですけど。
いやそうだよ。
いやまあまあね。
だって来週とかそのね題目に合わせて自分を表してうん、これならいけるかなってギリギリのラインを選んだところだと思ったんですけどね。
そうなの？
ギリギリって何のギリギリなんだ。
わからへんけど。わからへんけどすごいなと思ってガチだなこの人たちと思って薄味やなわしって思った。うん、
でも正直なところ本当にやっぱそのやっぱオタクって言ってもいろんな方向性があるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよ ね。
でロボものが好きっていうところ加藤光さんに近いところあるんですけども、うん、
はいはい、
それでもやっぱりロボものの中でも細分化が激しいし方向性とかもあるじゃないですか、
うん、あるあるある、
うん、だからボトムズとかねダグラムとかねザブングルとか、うん、私も大好きですけれども、
はいはい、
じゃあ他のまあ、どうって言われるとやっぱ他の方が好きなものだったりやっぱあるんですよね、
うん
うん、で同じサンライズ作品で言うと私ドラグナーが結構好きなので、
うん、
もうだんだん本領発揮してきましたね、うん、ガンテ
さんね。ガンテさんさ、はい、いないところで、うん、加藤光さんは、うん、ガンテさんのことを美少女担当って、うん、言ってるんだけど、うん、
美少女アニメ大好きじゃんだって。
うん、で何回も言ってるんですけどやっぱそれは加藤光さんから見て私はそうだと思うんですよ。
そうそうそう、う
ん、でも私の友人がもっとすげえのがいっぱいいるから、うんうん、私なんてまだ薄味ですよって言ってるんですよ。
そう、
うん、とんとん
だガールパンとかさガールズ&パンツァーとかさ、
うん
うん、
すごいよあんなよう見とるよなと思って。
いやー でもガルパンは本当面白いですよ。
やっぱりね、今日、うん、待ってた。それを待ってた。
やっと劇場版3話が公開されるという PV が流れましたからね。
はいはい、
一応全6話なんですけど、
うん、
エヴァンゲリオン並みに最後までかかるんじゃないかなと思われてます。
あ、まだ全部映像化しきってないの？
テレビシリーズがあって、
うん、
それが非常に人気があったから劇場版ができました、
うんうん、
で劇場版も人気があってまだ続きを見たいっていう多分あったからあと6話作ります、
うん、へ
ー。でそれが1話ずつ劇場公開してるんですけども。
あー、なるほどね、
うん、だから多くのガルパンおじさんたちが思ってるのは、
うん、
死ぬまでに完結してくれ。
うん
うん、結構高齢なやっぱりね、私に近いやりもっと上のおじさんたちもいらっしゃるので。
でもだってさ、その登場人物たちは変わってるの、はい、
同じ
人たち、
はい、
声優さんもね年取っちゃうからね辛いよね。
そうですね、ただ比較的出演者全員若いんでね、
うん、
下手すると田中理恵さんが最高キャラクターとしては上の方じゃないかなと思うんですよ。
じゃあ全然まだ大丈夫
か。大丈夫。
へえ、
うん、
なるほどね、
うん、池田秀一さんと野沢雅子さんが現役な時点でまだ全然大丈夫だよ。
よくわかんないなそれ。
全然大丈夫ですよ、うん、でもさ、そのガルパンとかさ、あとラブライブとかも押さえてるでしょ、
はい、あ、でもラブライブは今 3シリーズ目なのかな。キャラクターこれは全然違うんですよ、
うん、
でも1
期目だけ
ですね。だから
もう3シリーズ目なのかなとかってすぐそこでその情報が出てくるところがもうすごいじゃん。
いやそれ言ったらね、ガンダムやボトムズだってボトムズいっぱいシリーズあのサラサラーと出てくるじゃないですか。加藤子さん
出てくる。ボトムズはね、
そう
必須だもん。ボトムズはだって、うん、必修科目だもん、
うん
うん、だけど そういうさ、その美少女が活躍するアニメとかって、うん、僕全然興味がないんですよ本当に、うん、美少女は自分が付き合うのが楽しいから。
あ、
女の子とは絶対自分が遊んだり恋愛した方が絶対楽しいと思ってるので、
うん、
別にアニメにそこは求めてないんですよ昔から。
なるほど。
全然興味がないの、だから女の子が出てくるアニメに。そうだからそこが僕一番弱いところで、
うん、
アニメ業界にいるのに今となってはそっちの方が主流じゃないですか。美少女がいっぱい出てくるアニメの方が。残念だけど。
そうですね。
です。そこの情報がもう全然ないので、で、そこを押さえてくれる人がいると非常にありがたいんですよ、だから。言っとくけどね、僕が声優になったきっかけっていうのは、
はい、
マクロスフロンティアでシェリルの歌を聴いた時ですからね、言ってきます。
嘘つけ。
でやね。いやいや。シェリルの歌に感動して、あ、声優っていいなと思って。
うん。すごいね。
マクロスフロンティア2008年の作品ですけど。
そうそうそう。ね、
もうあれ声優になった後じゃないですか。
いやいやいや、うん、シェリルのあのライブを見たときにアニメっていいなって思って。
せめてそこは林民名でいきましょうよ。
いやいやいや。
さあ来週からは岩鉄さんと私でお送りしたいと思います。
いやいやいやいやね、まあいいんですけど。
いいんですか。
もうね、とにかくその美少女アニメに強い美少女アニメのことをよく知ってる岩鉄さん、
うん、
でロボットアニメもそこそこ知識があるっていうさ、
うん、だからロボものだとやっぱガンダムも好きですし、まあ一緒でパトレイバー好きですしね。
うんうんうんうん。ね、でも猪木さんもあれなんだよね、女性なのにさ、
うん、
女性なのにロボットアニメとかよく知ってんだよね。
まあお二人ほどじゃないけどね、やっぱり。
ボーグマンとか言ってたもんね。
あれロボットアニメ？
ロボットアニメじゃないけど。
サイボーグアニメじゃないの？
甲冑アニメですね。
あ、そう
ボーグマンっていう、ボーグマンっていう単語が出てくるとかすごいよね。
じゃあ
多くの人は知らないっていうよね。
ガンタさん知ってる？ボーグマンとか
全然知ってる。だから
知ってた、
うん、メタルジャックとか、
はいはい、は
い、ああ懐かしい。
あの鎧物が一時期流行ったじゃないですか、セイントセイヤの流れから。
はいはい。
サムライトルーパーとかね、うん、
シュラトとか、
うん、
もう最終的に長者ライディーンっていうもうすごい作品まで出ましたからね。
あったね。
うん、
あれは美少年ものですけどね、どちらかというと、
うんうん、ね、だから、うん、 そう、そういうさ、単語がスイスイ出てくる時点でもうそこに座る人なのよ、あなた。
でもあと昔はやっぱそのスーパーロボット系ですね、マジンガーとかより後のが好きでしたね。
マジンガーより後ってあれじゃないですか、ガンダムじゃないですか。
いやいや、ボルテス5とかコンバトラーとか、
はいはい、
新谷先生も絡んでるゴッドシグマとか。
ああ、ゴッドシグマとね、うん、私ガンダム以降はもうリアルロボットものしか見ないので。
そうですね、アニメに興味を持ち始めた頃にやってたのがダブルゼータなんですよね、
うん、
ゼータは難しかった、
うん、見てた。でもゼータ
で声優を意識した作品っていうのが、あの赤い講談ジリオンなんですね。
おお、
もう年齢バレバレですけどね。だからそこで初めて神谷明さんと、大山信夫さん以外の声優をそこで初めて知ったんですよ。
うん、それはそれまでもアニメを見てきたけれど、
はい、
その中の人をあんまり意識してなかったっていうことね。はい、
ああ
、
そう。じゃあ その流れでちょっと声優さんになろうと思ったきっかけ、
はい、
あるいはそのなろうとその意識した作品をちょっと教えてください。
はいはい、まあ、そのジリオンの流れから声優に興味は持ったけどなろうとは思ってなかったんですね、
うんうん、
楽しそうだなと思ったのがアニメじゃないんですよ、
うん、
でも声優って意識をしたのがあのフルハウスという海外ドラマ、
はいはい、
あれの、3人の掛け合いプラス娘たちが絡んできた時の爆発力、会話劇がもう面白すぎて、
うん、
こういうことしたいなって意識したのが、ああやりたいなって声優になりたいなと思ったきっかけの作品ですね、うん、本当そのフルハウスでのそのやり取り掛け合いが面白くて、
じゃあ洋画の吹き替えから来たんですね。
そうですね、
あの洋画の吹き替えから声優さんになりたくなる、なりたいっていう人もたまにいるよね。
うん、
あのアニメとか全然興味ないんです、私洋画の吹き替えがやりたくて声優になったんですっていうさ、
うん、
その業界からしたらそれ推挙な人なんですけど、
も
ともと9割ぐらい、9割ぐらいはみんなアニメなんですよ大体。で
そうかな、うん、結構男性は吹き替えやりたいっていう人多い気がする。
あ、そう、
うん、
僕は見たことないですね、吹き替えをやりたかった人。
へ、
女子の、
うん、
女子のなんかこう結構お高く止まった感じで、
うん、
ショートカットで眼鏡かけてて、
うん、
外交官みたいな感じの人やっぱり。
誰か特定の人でもいるんですか。
いや、だいたい眼鏡かけてる。
はあ、
で髪長くない、だいたいショート。
あ
ー、うん、で洋画吹き替えやりたい、
うん、
で女の子結構見た。でも少数派だね、でもね、
うん、
うん、どうなんだろうな、結構養成所行くと、
うんうん
うんうん、クラスの男の子たちは、うん、俺吹き替えやりたいんだよねって言ってる人いっぱいいたよ。
あ、そう、
うん、
僕は岩鉄さんだけですね、男性は。
へ
え、アニメがやっぱやりたいっていう人が多かった。
あ、そう。
で あれ系、やっぱ美少女系、いわゆる美少女系アニメってさ、
うん、
女の子がいっぱい出てきて、
うん、
男の子大体1人とか2人じゃん、
うん、
でしかもめっちゃモテるんですよ、
うん、
でその複数の女の子からチヤホヤされる感じの役が多いんですよ、男性1人、
うん、
やっぱそれ見て俺声優になりたくな、な、なりたかってみたいな人は結構多かった。
へ
え。
いやいやいやいやいや、そう、そこまでして、お前虚構の世界でそこまでしてモテたいんかみたいなさ。
モテたいんでしょうね、うん、きっと。
モテたいんですよ。
うん、
いやー、俺リアルにモテたい。
うん。だからそこはもう愛入れないところですよね。
うん、
もう、モテないので自爆テロですよ。いやいやいや、銃が欲しい。ね、いや
困ります
ね。いや。まあね、でもその洋画の吹き替えフルハウスやりたい、
うん、
フルハウスとかあの辺系がやりたい、あれ系がやりたいと。
そうですね、楽しい、まあお笑いが好きだってところもあったかもしれないんですけど、だからコメディ映画の洋画が本当、 失礼だけど音だけ聞いてて楽しいんですよね。
難しいけどね、
うん、
それね音だけ聞いてて楽しいってことは相当うまいってことなんだけどね。
そうそうそう。
いやでもまあそういうきっかけなんやな。そういう人もおるよそりゃ、
うん、そうだね。喋りに興味を持ったってとこですよね。それまで声優という人たちに憧れ、あ すごい人だなっていう思ってたけれども、やってみたいって思わせたのがそこなんですよね。
それででも全部捨てて大阪で普通にもう就職もしてたわけでしょ。
捨ててたというか本当自分の性格ですよね。まずやっぱり恒例行事親に反対される、
うん、
なりたいって、
うん、
でもそこでいや何が何でもっていう風にならなかったんですよその時、
うん、
で気がついたら就職しました、
うんうんうん、
で就職してから、うん、それだったらもう親の許可なんか必要ないじゃないですか学校行くって。
まあそうですね、うんうん、
あいらないし自分の金だしいいやと思って始めたんですね。
ほう、それまで実家に住んでたの？
住んでた。
実家出るって言ったら親が、もうそこやっぱバイオレンスと暴力で？
いや、
バイオレンスと暴力って一緒だよね。
そうね。
うん、何から返そうかちょっと頭の中がぐるぐるぐるぐるし
ちゃう。いやいやいやいや。いや、実家出るって言ったらその親がどなんやねんみたいなこと言われるでしょ。
もういい年でしたからねその時は。もうさすがに親ももう全部自分でやってるし、
うん、
もうそれはもう好きにしろって感じですね。
あ、そう。
うん。もうそこは。
そっか。
家族会議とかはなく、もう普通に、うん、うん、もう俺仕事辞めて東京行く終わりですね、うん、もう。
へえ。東京行って何するんやって言われるでしょ、そら。
うん、声優なるんや、言って、うん。どうやって食っていくんや、って言っても、もう普通に何年も働いてたし、うんまあ、なんとかなんだろうっていう風な、
うん、へえ、やっぱり美少女アニメの美少女やりたいねんって言ったちゃんと。
今ごめん美少女やりたいねん。
いやいやいや美少女役を演じたいねん。
いやナイトライダーのキッドになりたいぐらいかな。
あ、そう。
ちょっとボケなかった。
僕はいやいや僕はあれですよでも、うん、僕は田舎から東京に出てくるときに、
うん、
シェリルみたいな役やるんだって言って出てきましたけどね。
シェリルまだ出てない。
いやいやいや。
に出てない。
いやいやいや。俺はシェリルになりたいな。
いや、スレイヤーズのリナ・インバースになりたいぐらいな言ってくれないですかね。
いやいやいやいや、もう。
あ、多分知らないと思う。
多分本当に、加藤浩さんと私年近いけどあんまり林原めぐみさんに興味ないですよね。
林原めぐみさん僕好きですよ。ガンダムに乗ってた人ですからね。ガンダムのパイロットですからねって言いますけど、
うん、ガンダムパイロットですね、うん、それ以外は、うん、
それ以外って何乗ってたあの人。
乗る前提なんですか。
いやいや、
あでも渡るは知ってんじゃん。
あー卑弥呼とかやってたね。卑弥呼もグリグリもやってたね、
うん、グランゾートで、
うん、
ランマとか、
ね、あ見てないな。
で、多分スレイヤーズを知らないってこと自体がやっぱりすげえっすよ。
スレイヤーズタイトルは知ってるよ。あの人も言ってたよ。ラジオ成田のタコ名人さん。タコ名人さんもスレイヤーズ好きって言ってた。
なんか90年代のアニメって言ったらもうほとんどね、林原さんが出てたようなイメージがある。
そうそうそう。
ある。
ああそうだね。うん。
F1 のだってナレーションとかもやってたもんね。
ああそれは逆に知らない。
そう、 F1 のね、
うん、
日本グランプリの、
うん、
オープニングのナレーションとかやってた。
へ
え、そうやってた。まあいいんですけど、
うん、
まあそんな感じ。まあなんとなくね、今のお話で岩鉄さんがすごく無口な人だというのは分かったと思いますけれども、
うん、おーい、
いやいやいやいやいやいやね、今の話の9割はカットでございます。いやいやいやいやいやいやいや、なおなしよ、なおなしよ。
1時間以上喋ってんの。
そうそうそう。まあそんな感じで、で、今に至ると。で、プラン B に入って、一緒にまあやることになって、最近では電子書籍ね、一緒にやったりしてるんですけど。
はいはい。
うん。
うん、ね、いろいろね、出たりもしてるんですけど。うん。うん、で、満を持してラジオ成田にも登場したということですね。リスタにも登場したということですね。
うん。
うん。
今日だけじゃないんでね、ちょくちょく出てくると思うので。
本当ですか？
皆さん、うん。マジでマジで、うん、もうね足りないと、もう俺たちだけども足りないのよ全然。 もうオタクじゃない。もうぶっちゃけさ、
はい、
ぶっちゃけ正直に白状するけど、オタクじゃないのよ、俺。
え？
普通の人やねん。
え？
そう。で、オタク成分が足りんのよ。
アンケート取ってあげようか。
取らんでええわ。もうこう、サイコフレームが足りんのだっていう、そういう感じなんですよ。そうそうそう。ねえ。もうオタク成分が足りないんですよ。
でも本当に私からすると知識とか思考はオタクなんですけど、私の知らないオタクですよね、うん、本当に。
ジャンルの違うオタクってことだよ。
うん。
ん？
だから
それぞれその趣味というか、
うん、
趣味思考がね、
うん、
違うだけで、
うん、
みんなオタクなんですよ。
そんなことないと思うよ。
どの辺が？
猪木さんは多分オタク。
うん、
猪木さんは多分かなりのオタク、重度のオタクだと思うんですけど、
うん、
でも僕はもう割と普通の人なんで、うん、趣味ドライブなので、
うん、
週末車で出かけるのが趣味っていうさ、
うんうん、脳内思考がドライブする方じゃないんですか。
いやねえ、なのでちょっとね、濃いオタクっていうのを探しとったんですよ。
だからまだ薄味ですけど、うん、多分加藤光さんから見たら濃い味です。
そうそうそう、そういうことですね、うん、なので、いろいろお手伝いしてくれると思いますんで、よろしくお願いしますね、はい、ということですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、囲碁岩鉄さん、お見知りおきをよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では今日のテーマ、第三の男岩鉄についてということでございました。
はい、
ではここでエンディングです。
はいはい、
はい、
はい、今日は3人でお送りしました、加藤光と命のリスタン3、いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、
うん、
どうすかガンテさん。
いや、最初緊張してたんですけど、なんか、うん、うん、いつもの感じだなと思ったら、うん、
いつもの雑談でしょ、
うん、
そうね。
あ、いいんだ、そんなに肩肘張らなくて。あ、噛んじゃった。そ
う
そうそ
ういいんだよ、カットしてくれ、
うん、
そう、ラジオ番組は読み間違いとかないからね、言っとくけどね。読み間違いとか読み直しがないから楽だよね、
うん、
いいね。
あとはこれで、ね、ラジオ成田さんに迷惑がかかってないことを祈ります。
うん、まあね、
だんだ、
もうラジオ成田の最上階から見下ろす景色は絶景だぜ。
うん、
ね、いやいやいや、成田空港の近くに60階建てのビルあったら邪魔で仕方ないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
まあまあね、うん、ヘリポートが上にあったりするんですけどね。
うん、
まあまあ、でもね、ラジオ成田、
はい、
ラジオ成田で流れますから、
はい、
うん、楽しみですね、はい、うん、でね、今後もちょくちょくね来てくださるということなんでね、はい、
うん、
うん、いや、もうでも今日19回目だからね、今まで何してたんだよって感じだよね。
うん。
まあ、今忙しかったんやな。
いやいやいや、うん。せこせこ美少女アニメ見てましたから。
いや、わしは。うん。いやいや、頑張っていきましょうね。
はい。
まあ、これからもよろしくね、ということでお願いします。
はい。
次回のテーマは、もう、ゆのっちさんとガンテスさんにぴったりのテーマよ。
はぁ、
あ。はぁ、
あ。なんでしょう。
次回のテーマ、思い出のテレビゲームのハードソフト3本。
ほぉ、
テレビゲーム。
はいはい。
ハード、うん、ソフト3本。
そう、ハードもね。
3本に絞るの厳しくない？
まあね、まあ、ゆなきさんは多分ピピンアットマークと、あと 3DO リアルでしょ、やっぱり。
持ってなかったよ。
いやいやいやいや。あとツインファミコンでしょ、この3本。
それも持ってなかったな。
まあ、3DO は外せないよね、やっぱりね。
ハード3つとソフト3つ、うん、
ソフト3つ。
え、そう、ハード3つとソフト3つ、
あと、うん、今初めて聞きましたみたいな、その返し、ちょっと勘弁してください。
違う違う違う違う。
考えてなかったのかよ。
違う、ハードを3種類言って、ソフトを3種類言って、うん、本当にずっとこれ読んだ時から思ってたんですよ。
それ以外の悩み。
いや、だからサターンとドリキャスと、
うん、それ来週でいいんです
けど。が好きだって言って、プラス、
まあまあ、
うん、好きな 3本を言うってことでいいんですよね。
そうそうそうそう、まさにそうです。だソフト、外は、ソフトは結構膨らむと思うんだけど、うん、ハードの話したいじゃないですか、3DO とかやっぱり。
うん。
まあ、ゆのきさんやっぱりピュータとかさ、カセットビジョンとかあの辺の話をね。
よく出てくる
ね。いやいやいやいや。そう、あの辺の話をね。
そうですね。
やっぱピュータは外せないでしょ、だって。
いやー、ラインナップにすら入ってなかった。
なんでやねん。いや、だからね、その辺の話を、まあ、この3人だと、やっぱりそのゲームハードの話は膨らむんですよ。
うん。
で、多分、この辺の話をラジオ成田でお聞きの皆さんも多分聞きたいと思うんですよ。
はい。
1時間で収めるの大変だ ね、
うん、
まあね、 多分ユナキさんはピュータの話を1時間語ってくれると思うんですけど
1分で終わります。
いやいやいや、あと FM タウンズとかね、 FM タウンズの縦型のあの CD ロムの話をしたら多分止まらへんと思うね、うん、
全然名前は知ってるけども今言ってもらったの絶対1個も持ってないから。
またまたまたまたまたまたまた言うてるわ、ほんまな。知ってるよ、任天堂のさ、
うん、
スイッチ売って中古でピピンアットマーク買ったんでしょ
売ってないでしょ今。いや
売ってないことはないけど ね、うん、
使えるの、
あのゲームボーイなんか使ってらんねえよっつってワンダースワンをね、ひたすらね、ワンダースワンやってたんでしょ、だって
あの思い出のハードワンダースワンが入ってるけど
ああ楽しみです。
はい、ここカットでね、はい、
今の話全部カットですからね、できますけど、
うん、
まあ、そんな感じで、来週のテーマは思い出のテレビゲーム、ハードソフト、3本、
はい、
ハードが3本ソフトが3本ということで語っていただきますので、
はい、
楽しみにして、いただきたいところですね、
はい、
うん、
じゃあいつものやついきましょう。
はいはい、
加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージ項目からコメントを送ることもできます。
はい、またプラン B のホームページでは今日の分のそのディレクターズカット版ですね、音楽部分などを除いた別編集のバージョンが上がっております。なかなかリアルタイムで聞けないという人、ぜひぜひこっちをですね活用して聞いていただきたいと思います。あとポッドキャストでもね配信してますので、うん、よかったら聞いてみてください。
はい、ラジオ成田で火曜日の13時台から再放送もあるようなので、そちらが聞ける方はそちらも聞いてみてください。
はい、この番組はプランビーの提供でお送りいたしました。それでは
また来週。
揃わない